川上美希子の楽しくやる気が出る音楽人トーク。こんばんは、川上美希子です。私は、京阪神で30教室ちゃうわそこまではいないです。10教室、講師数30名以上、生徒数400名を超える、教室を経営しながら、個人教室の先生方への集客コンサルタント、音楽用品のネットショップなど、3本柱で楽しくお仕事しております。この番組では音楽の仕事を楽しんで、生き生きしている素敵な音楽人さんをゲストにお呼びし、音楽の仕事の魅力をお伝えする番組です。今日のゲストさんは、はい、もう前々から出ていただきたかった、大阪府箕面市と、豊中市で西尾ギター教室、そして西尾ピアノ教室を経営されています西尾純平先生をお迎えし、西尾先生の、自己紹介、知らない方も、いや有名人なんですけどね、知らない方もいらっしゃるかもしれないので自己紹介していただいて、あと西尾ギター教室ピアノ教室を立ち上げたきっかけなどもお聞きしたいと思いまして、そしてもうね、番組後半では音楽教室の経営の魅力、メリットデメリットとかも全部含めてガチでお話ししたいなと、はい、思っております。はい、この番組はご縁を縁貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢のため放送局、大阪古川橋のスタジオからお送りいたします。
オープラインメディオ夢のため、
はい、西尾先生ようこそ。
はい、こんにちは、西尾です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、やっと先生に来ていただいて嬉しいです。いや、
こちらこそわざわざ呼んでいただいてありがとうございます。はい、とても嬉しく思っております。
もう西尾先生ね、さっきもねちょっと お話ししてたんですけど、はい、もう先生テレビにもね出られたし、ね、
そうですね、テレビは2回、ラジオは今回で2回目になります ね、
ねえ、
は
い、もうベテランなので。
いや、そんなことないです
よ。もうドーンとしてありますけどすごいです。だから私テレビ一回出てみたい
ね。ああ、もう先生でしたら必ずオファーあると思います、
ね。オファーあるかな、あるかな。待ってんねんけどまだ来ないんですけどね。はい、どんどん目立っていきたいと思いますが、いや西尾先生はもう身のかなり目立ってますよね。
そうですね。生徒数では一番だと自負しております
し。いやですよね。
知名度も一番でだろうなというふうに思っております
。知名度すごいです。それで、はい、全国の先生方もね、西尾先生知らない人は少ないんじゃないかなと。
ね、そんな有名人じゃないんで別に。
いやいや、有名ですよ。すごいですよ。もういつも西尾先生の活動を見ながら、
はい、
私追っかけてたっていう。
いやいや。
ね、西尾先生とはもうかれこれ10年来の付き合い。
あ、そうですね、もう10年以上だと思います。
以上ですよね。はい、そうなんですよ。なんか私が、ネットを使って生徒募集を始めて、
はい、
いや先生のこと知って、で、
ね、
先生すごいチラシもすごいし、
はい、
ホームページもすごいしね、はい、でどんどん生徒さんを集められてるっていうのを知って、
はい、
うわー私も頑張ろうみたいな、
はい、
で会社立ち上げはったのも西尾先生の方が先なんで、
はい、
あ会社作るぞとか、
はい、
それからね家ねどんと建て替えてピアノ教室始められて、なんか家もうわー私も建て替える西尾先生を見ながらちょっとおかけ、は
い、
で来ました。さあ、そんな西尾先生の、はい、そう自己紹介お願いします。
はい、私は大阪府のですね、一番北部にあります、
箕
面市というところで、ピアノ教室とギター教室、あとフルート教室、声楽教室をやっております。箕面市というのはもともと人口が10万人を切ってたんですけれども。
あ、そうなんや。
はい、いろんな、ね、方のおかげで今、子育てナンバーワンということで、 やって、うん、今どんどん今人口が13万人ぐらいいるのかな、うんうんうん、14万人手で届きそうなぐらいなんですけども、うんうん、皆さんのおかげで、どんどん子どもの数が増えてきて、うんうん、まあ、ピアノ教室もそれに伴って成長してきたなというふうな感じですね。
いや、すごいですよね。で、はい、ギター教室を始めたのは、
はい、
いつ、はい、何年前、
ですね、2012年の時に、うんうん、ちょっといろんなことがありまして、うん、私自身独立してその時は5名ぐらいから出動始めたと思うんですけど、うんうんうん、そこから、いろんないわゆる生徒募集のことについて学んで、そこから まあ、ありがたいことに生徒さんが、うん、まあ、3年ぐらいかかりましたけど、うん、一気に5人から100人まで
増え
ました
。ねえ、だからギターででしょ。ギターで100人ってどうやって集めるのっていう感じでまだね、やっぱピアノだと
そうです、ね、
ちっちゃい子まず始めるのピアノじゃないですか。
おっしゃる通りです、はい、
ね、で、はい、私自身もまあピアノ3歳から始めたんですけど、
はい、
やっぱまずは音楽のこう窓口ってピアノだねって感じなんですけど、
そうですね、
ギターって、いや、私中学の時に 兄がギターしてて、
はい、
でアコースティックギター、あ、ちょっと弾いてみたいとか思ってF コードで挫折して、はい、あ、もうダメだこれみたいな感じだったんですけど、でもこうギターって目覚めるの、いや、大体中学生以上とか大人の人なのかなとか思うんやけど、はい、そんな中で100人ってどうやって集めんのって。
いや、もうほとんどはチラシですよね。もう自らチラシでポスティングして、ギター教室がここにあるんだよっていうことを知ってもらうということですね、うんうんうん、そこから徐々に活動を広げていったら、うん、生徒さんがちょっとずつ集まってきて、ある時からギューンと、
ね、右肩上がり、曲線上にやっぱ上がるから ね、生徒募集ってね、はい、私もそれは体感したんですけど、
はい、
やっぱ最初はじわじわですよね。
最初はじわじわです。もう最初はもう全く反応なかったですけど、
ね、いや、一番最初反応ないよね。
最初は全くなかったです。
言える、はい、そこでそれでも頑張るって、はい、なんかやっぱ継続していってっていうことですよね。で、そうそう、ほんならちょろちょろと一人二人と集まってきて、はい、ある沸点を通り越えてブワーってなっていくっていう、
ね、一気に増えてきましたね。
ねえ、それでギターで100人すごいわでもなんでチラシをポスティング大変じゃないですか。
すごい大変ですね。
ね、私、はい、まあ、最初のポスティングって小学校2年の時なんですけど
それもすごいですよね。小学校2年
生で
ポスティングするっていうのも
そう、父がね、電気屋を開業して、はい、それで脱サラ したんですよね、小学校2年の時ね、はいはいはいはい、それで子供ながらにこれで食べていかれへんかった、はい、私どうなのやとっていうなんか不安があって、
あ、はい、
で、家族でね、そこ店建てて、
はい、
その周辺に家族みんなでポスティングする
っていう。いや、偉いさ、小学校2年生で、ね、チラシ。私なんか娘にお前もちょっとポスティングしてみるかって言ったら、うんうん、いやって言われました、
ね、普通いやって言うやろな言うやろなと思います。で、そのポスティング、まあ私はあとね、ヤマハの特約店に勤めてたので、はい、独身の頃、はいはい、だからその時はもう毎年、まあ、春と秋口にはすごい何千枚、
はい、
何枚いったかな、
はい、
なんかポスティングと、はい、あと駅前の早朝チラシ巻きとかね、
はい、そうですね、
の、経験があるんですけど、
はい、
それを経験して私はポスティングしたくないと思ったんですけど
いや、もうそれもね、もう正直な意見だと思います、うん、私だって今したくないですもん、本当は。
したくないよね、
もうやりたくないです
だけど実際やっぱポスティングするには、
はい、
私もやっぱ家を選んでやってたっていう記憶あるので、はい、先生めちゃめちゃ選ばれてますよね。
選んでますね。
ね、成果のないような、いや、この人はターゲットじゃないと思ったら配らないよね。
配らないですね。配ってるとだんだんですね、うん、どんな人が住んでるかもう、うん、見えてくるんです
。見えてくるんだよね、は
い、本当に、あ、こういう人が住んでるなっての分かってくるんで、
いや、私もそれは自分がポスティングやってた側からして分かります、
はい、
そうそう、この家に入れてもしゃあないよなっていうところ、はい、やっぱ入れないっていうふうに選んでた、
はい、
うん、のでそう、分かる。でも今ね、ポスティング業者とかいっぱいあってね、
はい、
頼んだらそんなん選んで入れてくれないもんねっていうね。
ですね、今私なんかはその、うん、子どもの家だけをめがけてやるポスティング会社も設立してまして、 だから今は、チアリーディングの教室と学習塾と、うんうんうん、中古のピアノ屋さんのチラシも一緒にポスティングしてるんです、ね、うん、はい、
はあ、先生やったらその会社できるよね先生だからできる会社ね、すごい、はい、
子供さんがいる世帯だけのみポスティングしますっていうのを売りにしてるポスティング会社を設立して、まあ、これからその会社も大きくしていきたいなとは思ってますね。
いやもう絶対大きくなるやんそれ。ああもう、ああうちもお願いしたいですってなるなる、うん、そう、なんかポスティング、うちは、私は自分の教室は川上音楽教室は一切ポスティングなしで、
もうそこがすごいですね先生の。
私は SNS が売りなんですよ ね、
もう、 ね、もうそれが、ね、はい、先生の本当すごいところですよね。
これもね8年ぐらいは一人で毎日投稿、はいはい、ブログを毎日自分で書き、はい、でそれを拡散するために SNS で投稿して、はい、でそれがだんだん動画になり、でライブになるみたいな、
はい、
ライブで語り出すみたいな感じのことをやってるんですけど、はい、まあそれは私結構それ好き、
はい、
なんか自分の教室のこと分かってもらえるのが楽しいみたい
な
感じだから続いて、はい、っていうても今はなんかもう教室が大きくなってきたら、はいはい、それはブログ投稿は講師さんにお願いしますって言ったり、はい、うん、SNS 投稿もだんだん講師さんに報酬払うからやってって言って、はい、自分がだんだん抜けていってるんやけど、いやーでもポスティング何年続けてますか。
いやもう11年目に
突入した。やっぱ10年以上やねんな、はい、すごい
10年以上やってるんで、もうどんな家に入れたらいいのかも分かりますし、うん、どういったら効率がいいのかも分かってますし、そのチラシの入れるスピードとかも速くなりましたし、
先生あれですね、インスタとかで動画でポスティングしてる風景、
はい、
なんか見ましたけどシャシャシャシャシャシャシャシャシャ、もう持ち方からして違うよね、はい、もうプロフェッショナルですよね、すごい。だから時短でこう行けるっていうのがあるんかとか思いながら、はい、
そうですね、
ね、でもやっぱりずっと継続されてるからポスティング成果がめちゃくちゃ出てるっていうことですもんね、
はい、
真似できへんよねこうポスティングでしたいっていう先生もなんか、あ、いや頑張りますチラシ作ってポスティングしますっていう先生も、
はい、
多くいらっしゃるんやけど、
はい、
結局のとこ続かないですね。
続いてないですよね。続いてないです。ポスティング続けるっていうのはかなりの根性と忍耐が必要だなと。
根性忍耐いるよね、
はい、
冬の寒い時、
冬の寒い時本当に1月2月雪の中ポスティングします ね、 ね、これ本当にきついです。
きついよね。それで夏の暑い時も、もうね、はい、
もう汗だらだら
だらだらですよね。カンカン照りのところね。
カンカン照りのところ、
いやその涙ぐましい努力がギター教室100人にした後に、はい、ピアノ教室を始めたのは先生いつですか。
ピアノ教室を始めたのは2016年ですね。その時に、うんうん、家を建てたので。
そうですよね、
はい、でまあ、ギター教室と同じやり方でいけるかなと思って、うんうんうん、で防音室を移動させて、うんうん、グランドピアノを1台購入して、ピアノの先生を雇って、うんうんうん、ピアノ教室を始めたっていうところですね。
ピアノ教室も初めてどんどん最初から生徒さんすっごいスピードで集まりましたね。
そうですね、最初からもう校長すごく校長で、
うん、
はい、まあ1年間で47人ですか、開校して1年目は47人でした。
2年目3年目と
2年目3年目とどんどん右肩上がりになっていきまして、
下がったことないよねっていう感じよねそれがすごい勢いなので、いやさすがやなと思って、いやそれでどんどんなんか部屋足りなくなったでしょ。
そう、部屋が足りなくなって、ちょうどコロナ禍が始まる前に2つ目のレッスン室を作ったんですね、うん、防音室作って、うんうん、グランドピアノを入れたのが、うんうんうん、ちょうどコロナの前なんで3年前ですか、
うん、
はい、そしてコロナ禍でちょっとねいろいろありましたけれども、それの中でもやっぱり落ち着いてきたらだんだん生徒さん増えてきまして、ついに100人突破したので、まあ3部屋目をこの間作った
そうですよね、
はい、
どんどんいってる。もうもうでも3部屋作ったら、はい、家の中でもう増やせないんじゃない
ですか。もう無理です。もう無理です。
ねえ、はい、なんかうちは西尾先生がそう家建て替えて一軒家購入され、はい、ねピアノ教室始められた時に、はい、ああうちも行きたいぞって思って。はい、でもうちもね、あの家業の借金とかもあったからなかなか踏み込めなかったけど、いやでも絶対西尾先生見ても絶対うちもやるぞって あの、はい、心の中では決めたので、はいはい、それに伴う行動をして、はい、でもね銀行さんとかねなかなか個人事業主には
、はい、あのお金貸してくれないですよね。
貸してくれなくてね、
はい、貸してくれない
です。私も業績すごい上げたんですけどね、はい、それこそ、まあ、生徒さんもね、
そうですね、
あの100人超えて、はい、170人ぐらいになった時にやっと銀行さんが OK 出してくれたっていう。
そうですね、住宅ローンはね、あの基本的に一番厳しい審査が入りますので、
厳しいですね、
それなりの収入と実績を過去5年分かな、
そうですね、授業の5年分見られますね、5
年分 あの実績見られてから判断されますので、
そうです。だからね、あのこの今日の番組もピアノの先生方聞かれてて、お家を建てたいなっていう先生がね、はい、参考にしていただけたらと思うんですけど、はい、なかなか、いやこんだけ売り上げあるやんいいやんって思うけど、それでもいやまだまだですとか言って言われたりするし、はい、とかって ね、
そうですね、
私ももうその反動でめちゃめちゃ頑張ったっていう感じなんですけど、はい、まあでもそのやるぞっていうマインドがあって、はい、日々努力して、はい、それを継続していくことで、はい、あの手に入りますよね。
そうですね、
ね、だからうちの場合は、はい、あの土地だけはあったので、
まあ、それはねラッキーでしたね。
はい、土地だけははいもうございましたので、そこに、狭いレッスン室やけど4つ作って、はい、でね4つ作ってで、さあ今からやるぞっていう時にコロナにうちはなったので、やっばーみたいな、たらーってこれ大丈夫かみたいなね。でもそういうハラハラがね、
そうですね、
やっぱお腹かするとつきものっていうかね、
つきものですね、もう試練はつきものだと、
試練ですよね、
もう試練はつきものですね、これはもう避けて通れないです、
通れない、
はい、
それをね避けて通ろうとかいう甘い考えではオーナー化できないですよね。
絶対無理ですね、
無理ですよね、
はい、
なのであの西尾先生とお話しするとよう、ね、なんか連絡取り合いしますけどお互いのわあそんなことが起こってるなみたいな、でも結局のところ、はい、お互いなんかわちゃーっていうことがあっても、はい、切り抜けてるもんね。
そうですね、もうなんとか根性で、うん、もう耐え抜くしかないということで、
そう、ね、耐えて壁をぶち破るっていう、乗り越えるっていうことを常日頃やってるので、はい、あのお互いもなんて言うんですか、あのどんな壁がやってきても、はい、どんな試練がやってきても乗り越えられると。
そうですね、もうあの試練いっぱいありましたんで
いっぱいよね、お互いいっぱい
一文無しになったこともありますし、
うんうん、
本当に裏切られたことはもう多々ありますし、
いや裏切りもあるよね、
はい、もう裏切られたこともありますし、
あのこっちはこう一生懸命やってるんやけど、そう裏切られることは、は
い、もういっぱいあります。
ありますよね、
はい、そこももう耐えていかないと仕方がないですね、まあ、向こうにも向こうなりの裏切る理由があったと思いますし、まあ、そこはもうしょうがないですよね。
そうですね、
はい、もうそこはもう割り切ってやるしかしょうがないです、ね、
でもそういう経験をあのいっぱい積んできて、なんか結局のところ自分が大きくなるっていうか、
そうですね、自分が成長できる、
成長なんですよ、
そうなんですよ、
成長、お互い成長しましたよね。いやそうだからそれを試練をね、あ、だいたいあの試練乗り越えられない人のところに試練来おへん
の、ね、そうですね、よく有名な言葉ですよ ね、
ね、
はい、
だからそのぐさってこう刺さるんやけど、
はい、
あ、これは私にはこの試練を乗り越えられるから来てんねやなっていう、はい、結局そういうことなんですよ ね、
そ、 うですね、
でそれを乗り越えた先にはすごく幸せが待っててっていうね、
はい、そう、まあ、この間京セラを の名誉会長だった稲森和夫さんという方が、75歳にして JAL を再建してくれと政府に頼まれたんですね。稲森和夫さんぐらいになるともう悠々自適の生活がなるのに、75歳にして JAL の、あの社長会長になってわずか2年で再建させたんですよ。
すごいよ
ね。稲森和夫さんが言ってたことは、経営を成功させるためには経典愛人だって言うんですね。でどういうことかっていうと、経典愛人漢字で書くと、天を敬って人を愛せよって書くんですよ。お天道様がどういうふうな、お天道様が喜んでくれる人を愛するようなことをやってれば、必ず天を味方につけることができるという、お天道様を味方につけることができるっていうので、ここを一番に置かないといけない。やっちゃいけないことは損得感情で動く。
あ、それもう私今日絶対その話したくて損得感情だけで動く、はい、教室は失敗します、はい、
失敗します、
必ず失敗するよね。
必ず失敗します。
それです、はい、先生。そうやね。
そうですね、まあ、私も好きな言葉があって、求め合う家族は滅び、与え合う家族は、栄えるっていう有名な言葉があるんですけど、これも音楽教室も同じで、求め合う音楽教室は滅び、与え合う音楽教室は栄えます。
それそれその通りです。本当にね、求め合ったらあかんのですよ、はい、あの求めるばっかりしてたらダメほんまに。だからやっぱ音楽教室は生徒さんのためにできることを提供する、これも与える、与えるですよ ね、
そうですね。あとやっぱり講師の先生方も大事にするってこと、
大事にする、そう、講師さんにも与える、はい、自分のもう愛情をつくっと注ぐ。そうしたらなんかいつの間にかそれ帰ってきてて、
帰ってきますね。
そしていつの間にか売り上げ薄っかってなりますよね
なりますね。
いや、 やっぱね、あの何の世界でもそうやと思うんですけど、与えることめっちゃ大事ですよね。
大事ですね。
で人のために働く、
はい、
人のためにこの教室をあと作る、
はい、
っていう気持ちでやってたら、
そうですね、
やっぱその愛情って、
はい、
よく返ってきますよね。
返ってきますね。
不思議と、
はい、
そう。それでやっぱ教室開くのに先生もすごいお金投資して、はい、いや私もうわー、おお、でも出すぞって、
そうですね、
出してその環境を作って、はい、楽しくレッスンできる環境 ね、生徒さんが楽しめる環境、
生徒さんが楽しめる環境を、ね、うん、作った
ことでやっぱ得られるもんでね、
はい、大きいですね。
大きいですよね。だからそこを、はい、まあ、教室作るぞってなった時に、1年後にこんだけ生徒さんが集まって、利益がこんだけ出てとかでバーってなんか計算で弾くっていうのが私嫌いで、
はい、はい
はい、いやそれは愛を持ってやってたら、
はい、
帰ってくるっすね。
帰ってきますね。ここが一番 大切なところだと私も思いますね。
そうだから先生方とね、あの私もコンサルティングとかしてたりセミナー活動とかしてるから、いろんな先生と携わることがあるんですけど、はい、でもそこ分かってない先生も ね多かったりするわけなんですよ、はい、で、あ、なんかそういう先生とお話してると、あ、うまくいかないねきっとポシャるよねって思ってたら、数年後、あ、やっぱポシャって言ってるよねってうん、あの思うし、それで、あ、この先生絶対いけるって、あの思ってたら数年後めっちゃ生徒さん集めて、楽しくやってはるよねっていう、あ、利益めっちゃ出てるよねって、そういうもんですよね。
そういうもんです。
そう、今日は先生とねそういう話ができるかなと思ってね、ゲストにね来ていただいたんですよ。
もう呼んでいただいてありがとうございます。
いやだからね、いつも西尾先生からお電話とかいただくと、はい、もう話尽きないからめっちゃ喋りますよね。
喋りますね。もう
ね、でお互いのこう悩みとかね、はい、あのすっと聞いてもらって、私も西尾先生に聞いてもらってすぐに理解していただける仲やから、はい、
そうですね、
あの、まあ、西尾先生も悩みあったら私に電話かけてきてくれたりとか、はい、もうね同志っていうかね、
う、
あの考え一緒なんですよだから、ね、あの一緒にいてていつも心地よくって、
はい、あ、私も心地いいです、本当に
ありがとうございます、はい、そうやね、なんかあの西尾先生の投稿とか見ててもめっちゃ共感できるし、あ、そうやんそうやんなとかで、ポスティングのこともね投稿されたりする、いや西尾先生頑張ってはるわ、で私も頑張ろうって思うし、 ね、ちょっと友達になれてすごい良かったって。
そうですね、私ももう本当ありがたいな、
私もほんまありがたいなと思ってます。
思ってますね、私も。
でこんなあの西尾先生と私って年めっちゃ離れてるんですよなんかね、友達ってこうね、あの、よう似た年の人となるパターンが多いんですけど、先生今いくつですか？
私今44歳です。
ほら44やもんね。私56歳なんで、で一回りちゃうんやっていう。で一回り違う先生と、いやこんなになんか親しい仲になれるっていうのも、でもまあ経営の中では年関係ないよね。
関係ないですね。はい。
ね、
どんだけ濃い人生を送ってるか。
いや、もう言える。ほんまそれです。
はい、もう、まあ、嬉しいこともあり、まあ、もちろん悲しいこともあり、うん、まあ、それが人生だと思ってますので。う
ん、ですね、はい。なんかね、楽しいことばっかりあってもその楽しさの良さが分からないというか、価値が分からないという感じになるから、いろんなね、まあ、どん底も経験しつつの、うん、知ってるからこそ、なんか、うわ、これ楽しいってなるし、いや、人生ね、波あり谷あり、なんか、それがいいですよね。
そうですね。
はい、ほんまに。ほんまにということで、あっという間にね、もう25分が経過してですね、エンディングとなります。ではあのジングル挟んでエンディングに行きたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、ではエンディングとなりましたが、今日ご参加いただき、来ていただきどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、私のラジオに出ての感想など言っていただけますか？は
い、いや楽しかったですね。
あ、本当ですか？よかったです。
本当に先生とこういうふうな形で対談できて、はい、やっぱ同じ思いを、ね、うんうんうん、しているから気持ちも分かっていただけますし、
はい、
やっぱ改めて川上先生やっぱりすごいなっていうのと、
いや西尾先生もすごいわ。い
もうやっぱり同志だなっていう、
同志です。はい、ねえ、もうこれからもあのずっとお付き合い、
はい、お付き合いを長い、
いや、
お付き合いしていい、
もう死ぬまで、
ねえ、
もうよろしく、なんなら死んでからも。もう西尾先生のことはね、なんかね、うち私もやけど、うち家族も応援してるんですよ。
ああ、ありがとうございます。そんな本当にありがとうございます。も
うね、はるか先生をはじめね、うちの息子若社長もね、あの西尾先生のことはいつも気にしてるし。主人たっぴさんもあの西尾先生の投稿いつも見ていますし、はいはい、そう、なんかねファミリーで応援したくなる、はい、なんかキャラっていうか、はい、まあ今日ラジオの中だけでは伝えきれないあの面白いとこもあるんですほんであとスケートめっちゃうまい、
そうローラースケート、
ローラースケート、
はい、ちょっとね光源氏に憧れてましてね、
光源氏並みにすごい、ね、
そうジャニーズに入りたかったんですけど、
いやーほんで先生スタイルいいしね、背高いしめっちゃ足長いんすよ。
いやーでもモテないんすよ。
モテないですか？
モテないですね全然。
お前、いやそうね、自分がモテるだけじゃん。
いやもうすぐ振られますし、も
うほんまにですか？
もう振られっぱなしの人生でしたね。
そうなんですか？
好きな女の子にはもうすぐ振られましたね。
あ、理想めちゃめちゃ高いとか。
いやそういうわけではないんですけど、
ま、
好きになった女の子にはもうほとんど振られます。
ほんまですか？
もう必ず見返してやろうっていう思いで人生ここまで生きてきたんで俺を振ったことを後悔させてやろうって。
でも奥さんにはアタックして OK、
オッケーですね。家内だけでしたね、唯一振り向いてくれたのは。
いやでもそれでいいんじゃないですか、はい、奥さんすごいすごい縁の下の力持ちになってくれてはるじゃないですか。
そうですね。
いや、いい関係、奥さんとの関係が素晴らしいなって。
家内がねやっぱあのピアノ教室の方を、うん、実際の方を見てくれてるんで、
うんうん、
家内あってのうちのピアノ教室ですので、
はい、私も自分はガンガン言ってるけど、主人タッピさんにめっちゃ支えてもらってるんで、それで家族にもやっぱ支えてもらって今の教室経営があると思ってるので、やっぱ家族大事、
大事ですね。家族を大事に、
ね、
生徒さんを大事に、講師を大事に、これからですね。
そう、
はい、
これもう最後にいい言葉で締めくくっていただきました。
はい、
はい、今日のゲストは西尾ギター教室と西尾ピアノ教室の西尾純平先生、はい でした。ありがとうございました。そしてパーソナリティは川上音楽教室の川上美希子でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。